イエス様がそうおっしゃったんですね。そしてその印としての多くの力、言葉やその言葉に基づく証のための奇跡をですね、立て続けになされました。イエス・キリストという方のユニークと申しますが、クリスマスにお生まれくださったこと、人としてお生まれくださったこと、そのご生涯、ご生涯の中における神のこと、権威ある言葉を語られたこと、その言葉の証としての奇跡をなさったこと、そして十字架の死、復活、昇天、これ一つずつが歴史の中にイエス・キリストがこの歩みをなさったという、この方こそ神の存在を明らかにするところのこのお方として人となってくださった生きる神イエス・キリストだと、こういうふうにですね、聖書は教えているんですね。さあ、もう話をまとめて終わりたいと思いますが、神はおられるのか、おられないのかという問いは、ある人にとってはとても面倒なことだ。復活論に陥る人はもうそんなことは考えないようにしようと。考えてもわからないのだろう。確かにそのとおりです。人間の頭ではね、それを突き詰めて、議論して、どうしようもないことになります。啓示によらない。神様の人は解き明かしてさらに受けてどうしようもない。だけども神おられるかおられないかというこの問いはですね、諦めない。ぜひ問い続けていただきたいですね。人間にとって非常に大切な根源的な問いだということを先に申し上げたいと思いますね。神様本当におられるのか、本当に面倒な話であります。いくら考えてもわからないんですから。だから本当に神様がおられるならば、神様がおられることを明らかにされた啓示を私たちは受け入れなければ、特に聖書のお言葉を読んでいただきたい。そしてイエス・キリストという方に触れていただきたい。過去の方じゃありません。私は救いを成し遂げて死んでよみがえ、今も生きておられる、そのお方に、霊的な存在で救われた私たち、霊的な関わりの中で生きて触れていただいて、あ、神様に、イエス様は愛だ、神様だ、私の生き死のすべてを明け渡していただき、信頼して良いお方なんだ、素晴らしい救い主なんだということをですね、知っていただきたい。神はおられるかおらないかという問いは、人間にとって根源的な大切な問いであります。私の娘が大学生時代に大学で の勉強研究レポートを作成するということも兼ねて、毎年のように夏休みを利用して数週間にわたってフィリピンのマリアのスラムというところに滞在いたしました。まあ、国際企業対策機構のボランティアをしていたわけですね。ある年の働きは、日系の子どもたちの父親探しの手伝いをするという働きでした。まあ、実はフィリピンには日本人男性とフィリピンの女性の間に生まれた子供さんがたくさんいるんですね。多くのフィリピンの女性が日本に働きに来ていて、知り合った日本人と結婚します。しかし問題があって、残念なことですが離婚になってしまったり、結婚しないまま子供を産んだ人たちが、女性が子供を連れて母国に帰っていくということがあるわけでありますね。でそのような子供さんたちは、まだほとんど自分の父親を知らないんです。で、子供が成長して中学高校ぐらいになりますときに、私のお父さんは誰？私がどの人に生まれたの？それを知りたい。知らないかい？そしてその人が現れて、私があなたの父だよと言ってくれる。自分は確かにこの人を通して、この生まれたんだと確認したい、こういうわけでありますね。最初よく分かりませんでした、その願いというものが。いろんな他の問題やいろんなことが絡んでいるんじゃないかな、ないんじゃないかなと思いましたけども、よくしかし聞いてるうちに、そうではないことが分かったんですね。彼らは純粋にこの自分という存在のこの意味や確かさをこう確認したい、そういう願いを持っているのであります。自分が誰から生まれ、 どのようにして育ち、今自分が何者であるか、それを知り確かめたいというんですね。そしてそれを知らずに、なんとなく生きていくことに彼は耐えられない。私は一体何者なのか、どのようにして私は生まれてきたのか、そのことを確認すること、アイデンティティという言葉を用いますけれども、自己を確認する、自分自身が何者であるかということを確認する、そのことは非常に大きな大きなですね、心からの願いなんですね。私は以前、この中国の残留孤児の方々が日本に引き上げることができなくて、中国の養父母に育てられてですね、成長した人たちが日本の国に帰りたい、自分の祖国に帰りたいという思いを持ってですね、そしてこの日本にやっておかれた、そしてしばらく日本に滞在してですね、そして日本の親族、できればお父さんお母さん会いたいというですね、そういう中で調査がなされたことがありましたね。何度も何度も来られましたね。そして幸いにもですね、いろんなこの遺品やいろんなものを通してですね、本当にこのお父さんお母さん会うことができて、本当に劇的な体験でしたね。だけども中にはですね、もう本当に分からなくなってしまって、悲しいからですね、引き上げなきゃいけないという人がいたわけでありますね。あの時映像で、テレビの映像に出てまいりました。彼女は自分のことをですね、こうテレビで紹介、自分はどこどこ生まれ、どの中国のどの県で生まれ、どのような生活をしていて、自分の状況はどうだったか、自分はどんな服を着ていたかと、ね、そういうことをこう訴えて、そして、ね、テレビを直視しながら、私のお父さん、私のお母さん、どうぞ出てきてください、お父さんお母さんに会いたいんですって、何を任せない、切実なもの。その私たちの心の中に、私たちを作られたもう一人、私たちをこの世に存在させたところの霊の父なる神様がいらっしゃる。そのお方との私たちの人生の出会いというものがどんなに大切なことなんだろうか。私をして人生の迷い毛のどこから生まれ、何のために生きる、どこへ行くのか、人生の迷いがです。迷いはね、さあ、おもちゃだよ。さあ、このおいしいケーキだよ。それを持って食べて、当面はですね、この泣き止むかもしれませんけども、それで我慢できるはずがないでしょう。お母さんが駆けつけてきてですね、どこ行ってたのってですね、抱きしめてくれなければ、私だよって言って、あらかじめ恐らなければ、その方の胸にしっかりと抱きかかることになるし、そして心から、お母さん、そう呼ぶことになるしてですね、皆さん、私たちの魂、私たちの霊をですね、さまよっているんだ。はじめに、まず神がとありますけども、この神様を知り、この神様を認めるかどうか、それはその人の生き方に関わっていることなんです。はじめにというこの言葉はいろんなふうに訳されますけれども、第一義的にということでありまして、はじめに何を置くかによってその人の人生生き方が変わるわけです。はじめに人間だとは聖書は言わないので、はじめに神だ。人間をはじめに置くのか、神をはじめに置くのか、それによって全く違った、異なった生き方、人生観、世界観が生まれていく。それは人間中心の、エゴ中心の生き方と、ご利益宗教というのはみんな人間のエゴから生み出したものであり、人間中心の宗教だ。そうじゃなくて、私たちを愛し、私を創造し、私を愛し、私たちを祝福しようとしてらっしゃる。私たちの作り主、このお方を、またこのお方を表して明らかにするために来てくださった御子イエス・キリストを信じて、この方を主として生きていく、神中心の生き方に生きる、これは全く違った人生を生きることになってしまう。どうぞ神の求める生き方をどうぞ心を抱いてしてみませんか。御言葉を通してイエス・キリスト 様の霊、聖霊が皆さんを導いてください。私の心を開けばですね、神様が導いてください。必ず、神様がこんな素晴らしい私の死なる神様が、母というべき神様が、私の主がいらっしゃったのだ。どうぞその幸いに預かっていただきたいと思いますね。お祈りいたします。天の父なる神様、今日のこの年度に ありがとうございます。私たちがまだよくわからないかもしれませんけれども、神様は私たちをご存知であり、私たちを作り、私たちを生かし、私たちに生きる意味を与え、平安と慰めに豊かになったい、真のやり方をお導きくださいます。愛なる神様がいらっしゃり、私たちを今日も愛して招いていてくださることを覚えてありがとうございます。自己中心の自分だけの頼りの生き方から、私たちはその生き方をやめて、悔い改めて周りにして、そしてこの愛なる神様のもとに誰もが立ち返り、この神様の愛を導きながら豊かな人生を、また永遠が開かれる御国への人生を、どうぞ確かなものとされることができますように、どうぞ一人一人を祝福して導いてください。キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。